しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから来ていただいた松本哲也さんでした。今日は、やから始まるペンネームのご紹介です。やといえば、ねえ。今週は、安江健さんです。しりとりペンネームに登場です。ん?安江健さん、んで終わってるよ。でも大丈夫。んから始まる人もいるからね。来週は、んから始まるペンネームのご紹介です。
中川あきこですけど、
ノープロブレム。
中川ラキファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。はい、というわけで始まりましたラキファームプラス第12回です。私というわけでっていうのをちょっと禁句にしてたのに今言っちゃった。ラジオってなんかというわけでって多用しがちじゃん。あ、いいのよ、そんなことはいいのよ。今日もね、30分と言わず40分くらいになっちゃうかもしれませんが、最後までよろしく。先週もね、ゲームのお話とかいろいろしました。ゲームのお話結構いただいてますよ、おはがき。今日も皆様からのおはがきをバンバン読んでいこうと思うのです。先々週かな、私が初めて 4DX 体験しましたっていうお話をして、4DX 向きの映画知ってたら教えてといったところ、こんなお便りが来ました。ラジオネーム、アルゴさんです。この人は、ひょっとして、来週のしりとりペンネームに?アルゴさんです。社長、こんばんは。4DX、自分が見てよかったって思ったのは、レディープレイヤー1ですね。ガンダムとメカゴジラが戦うあれです。最高でしたよ。ですよね。きっとそうですよね。私、レディープレイヤー1、普通に、家で見た記憶しかないのですが、絶対これ、あれでしょう。4DX 向きでしょう。ねえ、そういうのがいいよね。なんか楽しくガチャガチャしている感じの。もっといい言い方ないのか。楽しくガチャガチャしてるって。あれは面白かった。面白かったよ。ああいうの、ほんと 4DX 向きだよね。そうそう。4DX に関してもう一枚来てますよ。あ、ゲーム &4DX のお便りです。ラジオネーム、美少さん。AB 型天秤座。職業は、サルポポ村野鳥の会。アッコ社長、こんばんは。第10回の放送でお話しされていた、アストロロボササ。20年前に、アッコ社長がラジオで、アストロロボササの話をされていたのを聞いて、中古でソフトを購入して遊んでいました。ちょっと待って。私20年前もしてるんだね。してるんだよ。した記憶もあるわ。わざわざ買ってくれたのありがとうね。箱や取説なしで購入したので、カラオケ機能には気がつきませんでしたが、操作するキャラが弾を撃つ反動で飛んでいったり、下に弾を打たないと落ちていったり、不思議な感覚にはまっていました。4DX の話もされていましたが、アストロロボササの 4DX があったら面白いかもしれませんね。なるほどね。ひたすらだって反動だよ。すごい、最初から最後まで反動しかない、映画じゃない、4DX。あ、4DX が、ゲームでできてき、で、ゲームで、 ででで、とか言って。ゲームでできたら面白いのか。そういうのあるのかな、もう。自分が、こう、なんか、ね、攻撃したりする振動とか、敵に当たった反動とか、ジャンプしたらその、ちょっと、浮遊感とか、着地した時のドジーンみたいな音とかが、4DX で体感できるゲームもある？あ、なんか小さいあれだ、ゲームセンターで中に入って遊ぶ系のゲームだったら、ややそういうのあるのかな、もう。振動とかは普通に来そうだもんね。うん。それが映画館みたいな大画面でやれたらすごいね。将来的にあるんじゃない？そういうゲームも。ワンプレイ4000円ぐらいかかりそうですけど。あ、でも一人であの大画面を体感するんだとしたら4000円どころじゃないね。4000円どころじゃないよ。すごいゲームだ。もしあるとしたら。あ、続きがあるの、美少さんのこのお便りには。そして、ラッキーファームの 4DX があったら？と、謎の妄想をしてしまいました。サイロの上のスタジオの空気感。ストップウォッチを押し忘れた時の衝撃などなどが、ラッキーファームを聞きながら 4DX で体感できるというのはどうでしょう？そりゃすごいけど、すっごい 4DX の無駄遣いって感じがしますけどね。無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄だよね。サイロの上の何？藁の匂いが流れてくる。藁の匂いだったらいいけどね。牧場だからもっと具体的ないろいろな香りがすると思いますよ。でもほら、スタジオだからね。スタジオ、サイロの中の一応匂いしかしないってことにしよう。ねえ。あと何？ストップウォッチを押し忘れた私の衝撃がみんなに伝わる。ドシーンみたいな、結構な衝撃ですよ。でもいいね、そういうさ、ね、風とか、香りが、藁の香りがしてくるの。草の匂いとかね。飼ったばかりの草の匂いとかね。時々こう、牛とかの鳴き声が、聞こえてくる。それは 4DX っていうのか、普通に BGM だね。いやー、ラッキーファームの 4DX ね。すごい無駄だけど、あったら面白いね。ゲームのお便りまだあるよ。ゲームのお便りね。このゲームに物申したいっていうのがね、ちらほら来てます。みんな、物申したいらしい。古いゲームって、いわゆる、なんていうの、言い方は悪いけど、クソゲーみたいに言われていたゲームもさ、あるじゃない？なんか、これ、全然先に進めないんだけど、とか、こう、あるよね。あ、今から言うのは決して、そのクソゲーとかじゃないから、じゃないよ。ひまのおたつやさん、魚座の A 型、フクロウの飼育をね、農場ではされています。こんばんは、毎回ゆったりまったり聞かせていただいてます。4月5日の放送で、おお、もう1ヶ月前だね、レトロゲームの話題が出ておりましたね。自分も小学生の頃、ファミコンにどっぷりハマっていた世代なので、同世代かな？思い出は多いです。というわけで、あのゲームに一言物申したい。私が物申したいのは、ドルアーガの塔。知ってる人は共感してくれるはず。宝箱の出し方が難しすぎる。そうなの？敵を決められた順番で倒すとか、特定の壁に触るとか、決められた順番にボタンを押すとか、何もせずに待つとか、何もせずに待つ？フロアごとに条件が変わるからノーヒントじゃまずわかりません。でもそんな理不尽さに立ち向かって打ちのめされたのも今となってはいい思い出です。そうなんだ。私ドルアーガの塔やったことない気がするんだけど、ファミコン通信とかを読んでて、ドルアーガの塔、あれじゃない？ 100 面ぐらいあるやつじゃない？ひょっとして。なんか毎回同じような、面 面っていうの、同じような面のステージがこうドゥワーって並んでいたような気がするの。それがドルアーガの塔だったと思うんだけど違うかな。すっごいあのステージ数が多いやつじゃない？いや、しかし昔のゲームってあの攻略本ありきみたいなのゲームもありましたからね。何もしないで待つとか、そんなって感じだよね。そんなさ、敵を決められた順番で倒すとか、どんだけ、なんだ、試しにやってみればいいの？みたいな。こうメモりながらね、やったりするんでしょうね。これ、あれですよ、攻略本見ないで、クリアした人とか、いるのかな？ドルアーガの塔、ね。多分めっちゃ100面とかさ、99ステージとかまであったやつじゃない？違うかな。そんなわけでね、あの、古いゲームに物申すコーナーもお便りお待ちしてます。次はね、久しぶりのこのコーナーです。だってしょうがないじゃないに。2枚いただきました。ありがとう。貴重な2枚を今消化しますよ。キチュルさんです。キチュルさんからいただきました。だってしょうがないじゃない。控えた方がいいのはわかってるけど、どうしてもやめられません。地元、ガラガツオ？地元ガラガツオの、地元が、あ、ごめんなさい。間違った。地元柄です。柄ガツオってひどいな。ちょっと待って、これはちゃんと読み直した方がいいね。地元柄、カツオのたたきが大好きなので、一緒に食べる大量のスライスしたニンニク。翌日は家の中が、職場が、ニンニクの匂いで充満するけど許して。だってしょうがないじゃない。カツオとニンニクは合うの。ごめんね、キチルさん。貴重な、だってしょうがないじゃないのお便りを読み間違うという手たらく。地元柄。ね、そうか、高知なんだね、キチュルさんね。ニンニクはね、しょうがない。ニンニクは悪い匂いじゃないよ。大丈夫。ガンガン食いましょう。なんなら、青森のニンニク、無臭ニンニクってよく売られているからおすすめしておくわ。タッコマチのニンニクを。翌日匂いが残らないと噂ですよ。ねえ、ニンニク私も大好きです。ニンニクを、カツオのたたきもね、美味しいよね、ニンニク。高知に行った時に、お仕事で高知に行った時に、カツオのたたき、本場のやつをいただきましてね。なんかね、藁に乗せて、いぶすような感じで、カツオのたたきをね、調理して、その、初めて食べたその藁のいぶしたカツオ、めっちゃ美味しかったです。藁の香ばしい香りがカツオにね、カツオに絡みつき。それをニンニクと一緒にいただくという、最高でした。高知のわらがつおっていうのかな、叫びますよ。最高でしたねえ、美味しかった。でね、ニンニクってさ、こうやっぱり最初はあれかな、地中海あたりの人々って言いました。あまりにも噛みすぎる。人々がオリーブの木って地中海のイメージじゃん。あのあたりでオリーブの実を取ってね、イタリア料理とか多いもんね。オリーブがこう、オリーブの実を刻んだものに、違う、オリーブから取った油とニンニクというものが合うぞっていうのは、あのあたりかな、地中海のあたりから来たのかな。めっちゃ美味しいし、匂いも最強じゃないですかね。ニンニク&オリーブって。やばいよね。あの匂いが流れてきたらもう抵抗できないでしょ？最強の武器じゃないですか、人類が手に入れた。ニンニクとオリーブ。いやー、 ニンニクとオリーブってどうしてあんなに抗いがたい香りを出すのでしょうね。いやー、そうですよ、ニンニクは美味しいですし、悪い匂いはしません。大丈夫です、大丈夫です。勇気を持っていっぱい食べてください。次の、だってしょうがないじゃないです。みゆきさん、乙女座大型、職業は社長のスマホケース。子供の頃、目をつぶって30秒自転車をこいでいたら川に落っこちました。みゆきさん、危なすぎ。だってしょうがないじゃない、テレポートの最中だったんです。あっこ社長こんばんは。小学生の頃、ミラクルガールズという漫画が大好きで、超能力を持った双子の姉妹のお話です。双子のようにテレポートがしてみたい、できる方法はないかと考え、小学生の私がたどり着いた答えが、目をつぶって猛ダッシュし移動することです。目を開けた時には景色が変わり、テレポート成功。という、今思うと田んぼに囲まれた田舎だからこそできた危険なごっこ遊びでした。社長は子供の頃何ごっこをして遊んでいましたか。みゆきさん、よくご無事でしたね。目をつぶってがむしゃらに走って、目を開けた時に、あ、景色が変わってるわ、私テレポート成功みたいなことでしょ。いやー、本当に危ないことを。本当にもう危ないから無事です、 よかったけど。私もでも思い返せば、小学校の頃ね、家の中での遊びなんだけど、考えてみれば危ないわっていう遊びをね、してました。大きめの鏡を持って、大きめの鏡を天井に向けて持つのね。お腹の前あたりに、上向きに鏡を持って、それで家の中を歩くんですよ。いやー、これ結構スリリングなの。真似しちゃダメだよ、でも危ないからね。何が起こるかっていうと、まあ、天井を歩く雰囲気になるわけね。で、天井はほぼ何も置いてないじゃない、だいたい電気があったりするけど、置いてないっておかしいよね。天井に何も置いてないって、そりゃそうだ。天井、何も置いてないような床を歩く雰囲気で歩いていくんだけど、実際にはね、床にはいろんなものが、障害物があって、あれ、何もないはずなのになんか障害物にぶつかるなとか言いながら歩くんだけど、最大のお楽しみポイントは階段です。あー、危ないから絶対みんな真似しちゃダメだよ。階段に来るとね、階段の上ってつるんとしてるわけですよ。で、つるんとしてる滑り台みたいなね、絵を見ながらっていうか、鏡に映ってる、つまり鏡を覗き込むと下にはそのつるんとした天井が映ってるわけで、なのに実際は階段なわけだから、うひゃーとか思いながらね、鏡を覗き込みながら階段を抜き足、差し足じゃないけど足で確認しながら降りていくとね、一番階段がスリリングでしたよっていうお話です。いやー、一つ間違えばね、危ない。結構子供の頃って危ないことしてた。人様の塀の上とかを歩いたりしてたもんね。時代だよね。今はさ、不審者ですって通報されちゃう。いや、小学生の頃ですよ。小学生の頃です。うん、だけど小学生でも今そんなことしたら学校に通報されちゃうもんね。今そういう時代なのよ。小学校、何々小学校の生徒だと思うんですけど、うちの庭の塀を歩いてました、やめてくださいって通報されちゃうんですよ、今の時代はね。 だから、昔はね、いい時代だったね。いい時代だったね。そうなんです。だってしょうがないじゃないを二つご紹介しました。あれ？もっと読めそうだぞ。時間があるぞ。じゃあ、時間があるときは、この、スペシャル、ふつおた。スペシャルふつおたを読んでしまおうかな。あのね、皆様からのお便りで、あ、これ、いつ読んでも大丈夫だな、時期的にいつ読んでも大丈夫だな、とか思ってるお便りをストックしてあるんです。で、これ、くじ引きのようにしてパラパラってあるので、一つ選んで読むね。銀つばさんです。あなたのお便りが今、ふつおたの、ふつおたのパラパラ、ふつおたくじの中から選ばれました。銀つばさん、大型いて座、職業はドライバー。ドライバーっていうのはどっち？プラスマイナスがある方？それとも運転手の方？あっこ社長、こんばんは。暑くなってきたので、庭が雑草パラダイス。2時間ほど草取りしたところ、体が悲鳴を上げました。暑さと筋肉痛でフラフラです。農場はもっと大変でしょうね。ありがとう、銀つばさん。そう、暑くなってきたのでっていうところが間に合ってよかったです。これね、秋口まで取っておいてたら大変なことだった。そうよ、農場は大変よ。どこまでが雑草で、どこからが牧草かわからないもの。ねえ、でも農場は多分人手がいっぱい。あ、違うよ。農場意外とさ、農場で働いてくれてる、人類が少ないんじゃないかな。みんなさ、餌とかさ、柵とかさ。だから、先ほどの、職業、銀つばさんの職業がドライバー、これは、物なのか、運転手なのかで、大きく農場の人では変わってきますのでね。どっちなんでしょうね。そうです。銀つばさんは、ね、筋肉痛で、フラフラ、ということでしたが、農場は、多分、みんなで、少ない人類、少ない人類、総出で、草取らなくても、何、食べてくれる動物とかいないのかしら。ヤギとかさ、ね、牛は、牧草って言われている草を食べるけど、普通に生えてる草と牧草は違うの？馬はどう？馬はよくそこら辺に生えてる草も食べてるイメージだけど、馬はどうかな？馬を放し飼いにすれば、ラッキーファームの雑草と言われる雑草はなくなるのかな？そういう手抜きな感じでラッキーファーム運営しております。以上、フレックスファームのコーナーでした。はあ、今日もやってきたぞ。リラクゼーションタイムに。今ね、三上山ディレクターも鏡で遊んでたって言ってた。いたよ、仲間が。聞いてるみんなの中にも、やりましたっていう人いるかな？ね、意外といたりしていっぱい。三上山ディレクターは玄関の段差がやばかったって言ってました。そうだよね。だってさ、玄関はさ、つるんとした天井のまま、ね。だけど、下には絶対段差があるもんね。トラップだよね。そうです。ねえ。今日はね、まだミスのお話をしようかなと思ってます。まだミス。略さずに言うと、まだミステリー。やったことある人、いますか？まだミスはね、ここ、数年 ?5 年ぐらいの間に、すごい、世の中に出てきたなって感じがするんですけど、 お遊びなんですね、マーダーミステリーって。5人から8人ぐらいかなで遊ぶお遊びなんですけど、要するに、ミステリー、ミステリー、館に数人集められ、その中で殺人事件が起こっていくみたいなお話って結構あるじゃないですか。その物語を、演じながら犯人を探そうみたいな面白いお遊びなんですよ。シナリオがあってね、シナリオに即して自分がやる役を決めて、ゲームマスターさんが決めてくれる時もあるんだけど、じゃあ私は、このお手伝いさんじゃなくてメイドさんの役をやりますとか言ったり、自分で言ったりして決めてもいいし、自分がやりたい役を決めて、そうするとね、自分しか読んじゃいけないシナリオを渡されるんです。そのシナリオには、例えば自分がこの屋敷に着いてからこういう行動をしました。ここで誰々さんを見かけました。何時に物音を聞きました。とか、そういう自分の行動がね、書いてあるの。で、自分はどういう人間で、この屋敷に来る前はどういうことをしてて、とか、そういう履歴も書いてあったりして、それをね、10分ぐらいの時間に頭に叩き込んで、自分はこういう人間なんだって覚えて、で、その何時にどういうことがあったっていうのを一応こう頭に入れて、シナリオはね、でもプレイしながら見れるから見返してもいいんですけどね。それでスタートして、あとはね、結構もうフリートークなんです。自由にその場にいるメンバーと話をして、この時にこういうことがあったの?みたいな事実を明らかにしていくんです。その中で、ひょっとしてあの人が犯人じゃ!みたいな当たりをつけていくんですけど、もちろんその中には一人犯人がいて、犯人はシナリオに、あなたは犯人です。でもそのことは誰にも気づかれないようにしてください。こういうことに関しては嘘をついてもいいですよみたいに多分書いてあるんだよね。で、そんな、私犯人になったことがないので、犯人になっちゃったらどうしよう、笑っちゃいそうって思っちゃうんだけど。そんな、お遊びがあるんです。ロールプレイングゲーム、ロールプレイングゲームっていうと今はね、ドラクエとかファイナルファンタジーとかそういうゲームを指すけど、もともとはロールプレイってなりきるみたいな、なりきって遊ぶみたいな意味らしくって、 TRPG っていうのがあるんだよね。テーブルトーク RPG だっけ。テーブルにみんなで集まってボードゲームをするみたいな要領で、やっぱり役柄を振ってロールプレイングゲーム、ドラクエみたいな感じだと、戦士、俺は戦士をやる。私は、じゃあ、盗賊をやるとか、僧侶をやるとかね、自分たちで、役柄を決めて、決めるのか、もしくはなんかくじ引きとかサイコロみたいなので決めていくのかもしれないけど、そうやって自分が役になりきって、よし、今日はこの洞窟を探検しようぜみたいな、こう、セリフをね、その役として喋りながら、やるっていう TRPG が、もっと進んだっていうか、テーブルを離れてっていうか、テーブルでやることが多いんだけど、うまく言えないわ。TRPG ときっとまだミスはちょっと違う要素があると思うんだけど、TRPG は、サイコロを振って自分の攻撃力とか防御力とかを決められたりするんだけど、そういうボードゲーム要素みたいなのがね、あるんですよ。でも、マーダーミステリーっていうのはもっと、サイコロとかをあまり使わずに、もっとなんだろう、ミステリー作品の中に入り込んで、登場人物として、 喋ったりするっていうのを楽しむ感じなんですけど。ね、みんながみんなさ、いきなり、何?喋れるわけじゃない、じゃない?私も最初は、ちょっと、手こずりましたっていうか、戸惑いました。役者だから、そういうマダミスプレイするのが得意っていうこともないんだよね。そうなの。っていうこともないの。ただ、なりきって楽しむのが癖になっちゃうと、特にね、役者さんで、なんて言うんだっけ。即興が得意な人とかはめっちゃハマってしまうんじゃないかなと思います。私も即興そんなに得意じゃないけど、本当に面白いんですよ。ただ、私、毎回頑張らなきゃと思うのは、やっぱり自分が何をしたかっていうシナリオを読み込むのが、なんか短時間だとすごい大変で、あわあわしてしまって、自分はこういう人間だっていうのを頭に入れたりするのが、ああ、10分じゃ足りない !10 分じゃ足りないんです。ねえ、若い人はさ、なんかすぐに覚えて、自分のものにできてる感じがするんだけど、私もうちょっと欲しいな、時間。30分ぐらいもらいたいな。で、もう完全に自分のキャラクターになりきってやりたいから、5分10分じゃねえ。そのシナリオに書いてあることをね、叩き込めない。叩き込めないんですよ。いや、でもね、そういう、ちょっと、頑張らなきゃいけないところもありつつ、これは、たくさんの人に経験してもらいたいな。そして、私は、初心者向けのマーダーミステリーを作ってみたいなと思いました。シナリオも超シンプルで、ひょっとしたらもう15分くらいで終わっちゃうようなやつを。ねえ、みんなにマーダーミステリーってこういうものなんだよっていうのを知ってもらいたいから、超簡単なププって笑っちゃうぐらい、もうファンにバレバレじゃないみたいな感じのを作って、でもさ、大事なのってその犯人を見つけることじゃないんだよね、きっと。犯人を見つけることももちろん目標として書かれてて重要なんだけど、一番大事なのは自分がその登場人物としてそこにいること、いてどんな話をするのか、他の人たちとね、それが一番楽しいし思い出に残るの。なんかね、犯人を特定できたかどうかはもう二の次で、自分が、そうそう、例えばね、そのお屋敷のメイドさんとして、お客様とどんな話ができたかっていうのってすごい思い出に残るんですよ。私、あの人を疑ってて、あの人にすごい辛い言葉を辛く当たってしまったとか、そういうその感情と一緒にね、言葉が出るとより一層深い思い出になる。あの人のことを嫌い、あるいは好き、あるいは疑っているとか、感情を大事にして、そのマダミスとかね、やってみると、そうなのよ、とても楽しい思い出になるんです。ただね、マーダーミステリーもワンプレイいくらとか、そういう場所を決めて、お客さんを募ってやってる場合もあるし、何人、8人とか人数が決ま、物語によって違うんだけど、決まってる人数集まったら来てくださいみたいな場所もあると思うんだよね。ただ本当にやってるところが少ないし、場所によってはね、なんか都会でしかやってなかったりとかあると思うので、でもね、シナリオだけが売られていたりもするんですよ。 なのでもしね機会があったら何かやってもいいよっていう人がいたら遊んでみるととっても楽しいかもしれないです。マーダーミステリー、そして私も超初心者向けマーダーミステリーを書いて作ってみたいという野望があります。これはもうほんと10分ぐらいで終わるようなやつを作ってみたい、そしてみんなに体験してもらいたいという野望がありますね。私野望が結構多いのでみんなどうせ口だけだろと思ったかもしれないけど、いやいややるよ、みんなに言っちゃったからにはねやるよ。たくさんの宿題を抱えている私ですが、でも全部楽しい宿題なので、歌詞を書くとかね、マーダーミステリーを作るとかねあります。まあまあ楽しみに待っててちょうだいやるから、私やるから待ってて。というわけで今日はマダミスの話をしましたが、どのくらい伝わっていたかどうか不安ですが、興味を持っていただけたらこれ幸いです。リラクゼーションタイムでした。今日もあっという間の35分以上経ってる。今日は皆さんの世界線的には17日ですね。ということは今週末はあれがあります、金田一のイベントがあります。編集たちの事件簿、これなんて言うんだっけ、遠隔でも聞けます、見れますっていうやつなので、興味がある方は検索してみてください。あと明日、この時間軸的には明日18日から、この間ネットラジオトラフィックライトさんにお邪魔したのですが、その番組が配信になります。ネットラジオトラフィックライトで検索していただけると、出てくるかなと思います。このトラフィックライトさん、なんとラッキーファームとコラボレーションしてますので、そちらではに、大人になりきれない困った私のコーナーがありますよ。聞いてくださいね。明日から聞けます。18日からです。すべてのお便りの宛先はツイッターのラッキーファームプラスのアカウントから DM で、もしくは、私のホームページの方から、これもねツイッターの方から探していただけるとありがたいです。いろいろなコーナー、普通のお便り、ゲームに物申すもありますね。何でもお待ちしてます。30分今日のお相手は中川あきこでした。来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。